改めまして、本日お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。もうだんだん、手代木の顔も一部分、沢田の顔も見飽きたというお話が多ございますので、アジェンダから我々の写真を撮りましてですね、この3名の写真で覚えて帰っていただこうというふうに思っております。今日よろしくお願いいたします。で、本当にイントロだけになりますけれども、私ども、沢田をチェアとする経営戦略会議では、今まで以上にこういったことを前提要件として、お話をみんなでシェアをするというところを、会社としてはかなり習慣づけております。特に医療保険財政の悪化が価格プレッシャーに、あるいはジェネリックの推奨に、このようなスピードで反映されてくる。これはグローバルにという点では非常にスピード感が上がっておりますし、科学技術の発展、あるいは創薬難度の高まりが、一般的には研究開発費の高騰につながっているというふうに言われております。我々自身、これは本当なのかと。研究開発の効率を上げるためには、もっと他のやり方があるんではないかということをですね、常に自分たちに自問自答するために、じゃあ環境がどうなっているのかということを全員でレビューをするというのをできる限り習慣をつけております。また、オープンイノベーション。これは特にアンメットメディカルニーズが多様化する中でですね、我々だけでできることには限界があるだろうと。でもじゃあどういう形でそれを取り込んでいったらいいのかと。こういったことも全社マターとして常にレビューをすることで、じゃあ塩野義は何をできるのかということを考えているということでございます。でそれを受けて今日発表いたします3名には、このようなポイントについて、塩野義の考え方をご提示するようにというふうに、申し付けております。研究本部に関しましては、今までの延長ではございますが、FIC、LIC 化合物、ニューケミカルエンティティ、あるいはニューモレキュラーエンティティというふうに言われておりますが、これをどう作っていくのか。で、それを受けてですね、CMC 開発研究所、4月から CMC 研究本部ということで、本部扱いにいたしますが、こちらはプラスワンの製品開発、製剤だけではなく、ある例えば原薬がですね、非常にハンドリングが難しい。これを CMC 技術でなんとかドラッガブルなものにできないかというようなことをかなり力を入れてやらせていただいております。で、グローバル医薬開発本部では、先ほど申し上げましたように研究開発はお金がかかって当たり前だと。その当たり前にどうやってチャレンジをするのかということを日夜、我々としては知恵を絞っている。こういったことにテーマを絞ってですね、環境変化にどう塩野義が立ち向かっていこうと思っているのかということを、お話をさせていただきたいというふうに思っております。で、創薬型製薬企業、どの企業も明確に謳っておるわけでございますが、じゃあ同じことを意味しているんだろうかというと必ずしもそうではないだろうというふうに思っております。ということで、我々とするとですね、開発パイプラインにおける自社の関わっている化合物、自社オリジン化合物が5000億から1兆円の売り上げになるぐらいまでは必ず 50% 以上を確保する。これが我々の考える創薬型製薬企業なんだというふうに社内的には明確に打ち出していきたいというふうに思います。これはですね、なかなかチャレンジングな目標だと思います。現時点で68というのは少し高めかなと思いますが、どんな場合でも 50% を下回らない。もっと言えば、株主様からのお金をお預かりして、そのお金を投資をして研究開発を行うということからすると、高い買い物をするだけが本当に正しいんだろうかと。いうことに対して自分たちなりに答えを出していきたい。それが自社オリジン化合物が 50% を下回らないということに自分たちなりに全力を挙げてチャレンジをしていこうというふうに考えているということでございます。ということで、研究、そして CMC、開発の各部門から塩野義の現状、そして少し近未来のプロスペクトについてですね、ご披露をさせていただきたいというふうに思っております。今日は何卒よろしくお願いいたします。
改めまして、この4月から医薬研究本部を担当しております塩田と申します。よろしくお願いいたします。それでは私の方からは医薬研究本部の取り組みについてご紹介させていただきます。私からは我々の目標としております FIC、LIC と呼ばれるような革新的な医薬品を継続的に創出するために我々の強みである低分子創薬力にいかに新たな強みを付加していくか、そしてそういった取り組みを進めつつ、いかにアウトプットを落とすことなく成果を最大化していくか、この両立に向けた取り組みについて今日はご紹介させていただきたいと思っております。 本日の私からのアジェンダになります。創薬力、我々の創薬力の源泉とその強化の方向性についてまず紹介させていただきます。その前にこの2015年度の目標と成果について簡単にレビューしておきます。ここに挙げました目標に向かってこの1年間取り組んでまいりました。その結果として開発品の創生ということに関しましては、新規注射用セファロスポリン系化合物を新たに創生して、こちらは GSK 社に導出しております。またヤンセン社と行っております共同研究においては、新たにベース阻害薬の阻害剤の開発候補品の創生に成功しております。またこの後順次紹介してまいりますが、今年度は新たな外部連携の取り組みに着手することができております。それではまず我々の強みの源泉とその強化の方向性というところの紹介から始めます。我々塩野義製薬の研究所の強みはいわゆる低分子創薬です。低分子をデザインして合成するケミストのチーム、そして合成された化合物を評価する薬理、安全性、薬物動態のチーム、それぞれのチームの技術力の高さと、それらの連携による課題解決能力の高さ、これが我々の競争力の源泉だと考えています。ただし、今後も継続的にこの競争力のある創薬を進めていくためには、この低分子創薬エンジンの土台として、その上にさらなる強みを構築していく必要があると考えています。それではどういった強みを構築していくのかということですが、例えば弊社の場合、30年以上にわたってベータラクタムの抗菌薬の創薬においては新薬のパイプラインを継続して創出し続けております。そしてそれは今なお新たな開発品の創生を可能としています。これは、弊社の抗菌薬研究とベータラクタムのケミストリーという2つの強みが融合することで、連続的な創薬を可能とする塩野義独自の創薬プラットフォームを構築していることを意味しております。同様に TPK を創出した研究基盤を活用することで、新たな抗インフルエンザ薬S033188 の創生につながっております。このような連続的な開発品の創生を可能とする塩野義独自の強みプラットフォームを持つことが極めて重要なことであるというふうに考えています。ですので、こういった強みをさらに強化していく、あるいは新たにこういう強みを構築していく、そういったことを目指して日々取り組んでおります。その取り組みの方向性ですけれども、このベースとなります低分子創薬の基盤の上に、コア疾患を中心とした疾患研究の強みを付加し、そしてバイオマーカー、臨床データ等を活用したトランスレーショナル研究、あるいは産学産産連携のオープンイノベーションを活用することで、この取り組みを加速、あるいはアウトプットの最大化を目指して取り組んでおります。こういった取り組みを強力に推進していくために、この4月から研究本部内の組織を改編しております。これまで、以前ですね、塩野義の研究所も薬理のチームと、いわゆる合成化学のチームというものが、別々の組織で研究を行っていましたが、ここ数年は、コア疾患、あるいはフロンティア疾患という疾患をベースとした組織を作って、薬理のチーム、合成のチームが、一つの組織の中でチームワークよく創薬を進めていくと、そういう取り組みを行ってまいりました。その結果として、低分子創薬エンジンというものが構築できたと考えておりますが、今後はその土台の上にもう一度新たな強みを構築していくと、そういうことを目的としまして、科学を中心とするいわゆるものづくりの力、そして疾患あるいはバイオ系の技術を活用した疾患研究力、これはいわゆる疾患メカニズムの理解であったり評価力、あるいは臨床ニーズ、アンメットニーズの把握力、そういったところを意味しますが、そういった進化研究力、このような独自の強みを構築することを目的としまして、新たに創薬科学研究所、創薬疾患研究所の2つの組織を設立しました。 またこういった取り組みに外部連携がしっかり活用できるようにグローバルイノベーションオフィスを研究本部傘下の組織としております。またバイオマーカーを活用した臨床開発のより効率的な臨床開発の推進、あるいは診断薬の活用による医薬品の適正な利用、そういったところを目指しまして新たに診断薬事業部と研究開発本部の方に分散しておりましたバイオマーカーの研究開発機能を集約してバイオマーカー研究開発部を新設しております。次に今年度取り組んでまいりました外部連携の活用について少し紹介させていただきます。まず我々のその外部連携を行っていく狙いについてですけれども、この創薬の流れの中でその前半におきましては創薬シーズの獲得、あるいは新たな創薬プラットフォームの構築、こういったことを推進するためにアカデミアとの連携、オープンイノベーションを進めております。また創薬の後半、中盤から後半におきましては、いわゆる低分子創薬、ものづくりの強化、そしてアウトプットの最大化というところを目指して3-3連携、あるいは外部ファンドの活用、そういったところに取り組んでまいりました。また低分子創薬のさらなる拡張というところを目指しまして、今年度はペプチド創薬を活用した新たな取り組みを進めるために外部連携を開始しております。具体的な事例について紹介してまいりますが、まず創薬の前半のところです。この領域におきましては、いわゆる外部からのシーズの獲得というところを目的としまして、ファインズ、SSP といったアカデミアからのシーズ公募、そして今年度新たに英国のケンブリッジ地域での産学連携、ケンブリッジセラピューティックコンソーシアムに参画することで、UK からのそういったシーズの獲得というところにも着手し始めました。また大阪大学、京都大学とはそれぞれ顔免疫、神経再生の領域において新たな疾患の強みを作るべく共同研究を進めております。次に創薬の中盤、ヒット創生のところでの外部の活用ですけれども、近年いわゆる低分子の化合物ライブラリーの拡充と活用というところを3-3連携、あるいは産官学連携で進めることが非常にそういった機運が高まっております。弊社もここにお示ししますようなさまざまなそういった取り組みにその計画段階からしっかりコミットすることで自社のライブラリーの拡充および活用をより効率的に進められるよう取り組んでおります。また低分子創薬のさらなる強化という意味では弊社の中におきましても、ここ数年ペプチド中分子の研究を進めてきたところがありますが、そういった取り組みをさらに加速することを目的としてペプチドリーム社との共同研究を新たに開始しました。ペプチドリーム社の技術によって得られる非常に強力なペプチド中分子を起点として新たなペプチド創薬、あるいは低分子に変換した我々の SR エンジンを活用することによる低分子創薬の創生にこれから取り組んでまいります。プログラムの後半のいわゆるリード最適化のパートにおきましては、研究本部としてのアウトプットの最大化を目的としまして3-3連携を進めています。疼痛神経領域におきましては、ヤンセン社とのアルツハイマー領域の共同研究を進めておりますし、今年度新たに、外部のファンドを活用してベンチャーを立ち上げ、そこに創薬施設を入れることで創薬に取り組む、推進する、そういった全く新しい枠組みでの外部ファンドの活用という取り組みを開始しております。感染症領域におきましては G ヒットファンドを活用した新興・最高感染症への取り組み、そして抗心菌薬の領域では日産化学工業さんとの共同研究を開始しております。こういった外部との連携によりまして、自社の創薬のみならず外部とのコラボによってより厚い創薬のパイプラインを構築していくことを目指しております。それではここからはコア疾患領域での研究のアップデートについてご紹介してまいります。まず感染症領域です。 この感染症領域におきましては、いわゆる抗生物質に対する高度耐性菌の出現、そして近年のエボラ出血熱、自家熱といったアウトブレイク、こういった問題は今なお先進国、新興国を問わずグローバルのヘルスケアの脅威となっております。そういった意味で感染症の主要ネックといたしましても、この感染症領域に対する研究というものは引き続き継続してこの課題に対して取り組んでいく所存であります。こちらは感染症領域の研究領域、弊社が行っております研究領域とそのアンメットニーズ、研究方針について示したものです。現在この研究領域におきましては、ドルテグラブル、カボテグラブルに続く新たな HIV の創薬を目指して HIV の研究について精力的に取り組んでおります。またそれに続く創薬プログラムとしましては、心筋感染症、そして高度耐性菌に対するベータラクタムの創薬、こういったところに注力しております。中長期的な視点におきまして、新興・再興感染症等の新たなウイルス薬に対する研究も着手しております。この後、開発からの報告の中にも、品種のいろんなデータが紹介させていただきますけれども、この場では、現在、臨床医療を目指して研究を進めております、抗緑膿菌ヒト化モノクロナル抗体の前臨床のデータについて少し紹介させていただきます。この抗体は国内外で分離されております臨床分離株の様々な抗原に対しまして 99% 以上の株で大変強い結合を確認できております。そしてここにお示ししますように、多剤耐性の緑膿菌を含む緑膿菌株に対して非常に強い有効性をインブボのマウス肺感染モデルにおいて示しております。現在この抗体につきましては臨床医療を目指した研究評価を進めております。新興・再興感染症に対する取り組みにつきましては、先ほど紹介しましたように GHIT ファンドを活用することで、さまざまな外部の研究機関コンソーシアムと連携し、多剤耐性の結核あるいはシャーガス病、リースマニア症といった顧みられない熱帯病、そういったターゲットに対する創薬を進めております。こちらは感染症領域のパイプラインをお示ししたものです。現在この非臨床ステージには、最初冒頭紹介しました GSK 社に導出したベータラクタムの抗菌剤、そして先ほど紹介した抗緑膿菌抗体があります。次年度この非臨床ステージ医療を目指して、現在 HIV のプログラム、そして抗心筋薬のプログラムを進めております。次に疼痛神経領域についてご説明させていただきます。こちらが疼痛神経領域の研究領域、アメットニーズと研究方針をお示ししたものです。疼痛領域においては慢性疼痛に対する創薬を進めております。この次のスライドでオピオイド、非オピオイド法からのアプローチについて少し詳しく紹介させていただきます。中枢神経の疾患におきましては、アルツハイマーと ADHD に対する創薬を進めています。アルツハイマーに対しましては、ヤンセン社との共同研究を基軸とした AD 研究を進めています。また ADHD に対しては、副作用を軽減した新しいメカニズムのファーストインクラスの創薬を目指して現在取り組んでおります。慢性疼痛領域の研究方針をこのスライドにお示ししています。慢性疼痛は主に神経障害性疼痛と神経受容性疼痛の2つにその原因が大別されております。またさらにその要因は様々な原因によってが複雑に絡むことで、そういった疼痛症状が発症している、そういう疾患であります。こういった原因の複雑さから、既存の疼痛薬、鎮痛薬の有効性に対する満足度というものは決して高くありません。また新しいメカニズムに基づく創薬というものも極めて特許獲得の低い研究領域となっております。そういった領域に対しまして、弊社においては、ここに示しますように、2つのアプローチから取り組んでおります。 一つはオピオイド創薬のプログラム、こちらはすでに有効性においては臨床で確固たるエビデンスのあるオピオイドに対してその利用の制限となっている副作用を軽減することで、この領域でのラストインクラスといえるような薬物の創生を目指した取り組みを進めています。また非オピオイド創薬からのアプローチにつきましては、さまざまなメカニズムからの FIC のアプローチを進めております。すでに弊社においては2つの異なるメカニズムでの開発品を有しております。そして今年度それらに加えまして、新たなメカニズムでの中枢を施行した神経障害性疼痛の開発候補品を見出す直前のところまで研究を進捗させることができております。こちらは中枢神経障害疼痛モデルに対する既存薬とそのプログラムの化合物の薬効を示したものです。ここに示しますように、既存薬を上回る非常に強い薬効が示されております。現在次年度以降非臨床ステージに入ることができるよう最後の研究の積みを行っているところであります。こちらが神経領域のパイプラインになります。非臨床ステージにおきましては、現在今申しましたように2つの異なるメカニズムの疼痛自社創生疼痛開発品を進めておりますが、それに加えて今紹介した非オピオイドからのプログラムの非臨床ステージ入りを次年度目指しております。中枢神経疾患においては抗 A ベータプログラムとアルツハイマー病に対しては別のメカニズムに基づいた創薬プログラムも進めております。こちらが私からの最後のスライドとなります。2016年度次年度の目標をお示ししたものです。継続的なパイプラインの創生ということに関しましては、今紹介しましたコア疾患領域で2つ以上の開発候補品を創出することを目標に取り組みます。また現在臨床ステージにある化合物の中から3つ以上の開発品の創出を目指します。そしてペプチドリーム社との共同研究を起点に新たな創薬アルプローチによるプログラムの推進にも着手してまいります。創薬プラットフォームの拡充という取り組みにつきましては、引き続き国内外の新たな産学産産連携を開始することによって、創薬力の強化、創薬アウトプットの最大化を目指していきます。また今年度次年度新たに創設しますバイオマーカー研究開発部を起点としまして、バイオマーカー研究の強化、そしてトランスレーショナル研究の推進を通じて R&D のさらなる効率化を目指してまいります。私からは以上になります。どうもありがとうございました。
皆様こんにちは。改めまして CMC 開発研究所所長の日浦です。それではどうぞよろしくお願いいたします。CMC は医薬研究本部が創出しましたシーズを患者様に使っていただく医薬品の形にする製品開発の研究を行っています。キーワードはプラスワンの製品開発です。 CMC 開発研究所はもともと生産を主体とする組織の中にありまして、テビケイやフィニバックスで培った工業化やグローバルレギュレーション対応を強みとしてまいりました。しかし2013年に R&D 組織の一員となりまして、従来の強みに加えて高度な技術力も強みとするように変容してまいりました。注力点としましては、これらの技術を駆使し付加価値の高い製品開発を行い、開発の成功確率を上げることであると考えています。それではアジェンダです。組織改編プラスワンの製品開発、2016年度の目標という順でお話をさせていただきます。それではまず組織改編です。先ほども申し上げましたが、2013年の4月に生産を主体とする本部から独立いたしまして、R&D 組織の一つとして明確に位置づけられました。以来 R&D の生産性向上を常に意識しまして、創薬型製薬企業として、新薬の創出に貢献できる組織体制を築いてまいりました。そして、来年度には本部としての位置づけとなり、 CMC 研究本部となります。グローバル展開が加速する中、世界中の患者様のニーズに応え、ますます良い薬を作るという CMC の重要性はさらに増しており、今後とも技術強化に磨きをかけていきたいと考えております。 組織ですが、製薬研究センター、製剤研究センター、分析科学研究センター、治験薬製造室の4つとなっております。それではここから製品開発の方にお話を移してまいります。キーワードであるプラスワンの製品開発とは、高度な CMC 技術による付加価値の高い製品開発を行うことを指しております。従来から行ってまいりました、より使いやすい、より品質が良いといった製品開発に加えまして、例えば、取り扱いの難しい化合物を CMC 技術により開発が可能な形とするですとか、新規開発品のみでなく LCM や NT 創薬までカバーし製品価値の最大化に貢献するなどといった一つ上の製品開発を目指しております。なお NT 創薬につきましてはまた後ほど触れさせていただきます。 CMC 技術の一例をそちらの黄色のセルの中にお示しさせていただきました。吸収改善技術、持続性製剤技術、原薬工程の収率改善などを強みとしております。私たちはこれらの技術を駆使し、マーケットニーズを満たし、価値を最大化した新製品を創出していきたいと考えております。それではここから3枚のスライドで製品開発の実例をお示しさせていただきます。まず最初に2015年12月に発売いたしました血小板減少症治療薬ムルプレタの製剤開発です。この原薬は超難溶性でして、胃内などの生理的条件におきましても非常に溶けにくく吸収性が悪いという難点がございました。右にビーグル犬への投与実験の結果をお示ししております。原薬を懸濁しただけの液を投与しましても血中濃度が上がらないことが見て取れるかと思います。そこで、製剤工夫を行いまして溶解性改善添加剤や高分子機材などを効果的に使い原薬の菌棒のみに溶けやすい環境を作り出す製剤開発に成功いたしました。これにより Cmax を7倍、AUC を8倍に向上することができました。本製剤の開発なくしては、ムルプレタの開発上司は成し得なかったものと考えております。続きまして、オピオイド疼痛治療薬オキシコンチンの乱用防止製剤の開発です。左の方に現行製剤をお示しさせていただきました。現行製剤は破砕が可能でして粉末を鼻から吸引する、また、水に溶解して注射として打つというようなことが可能です。一方で右側に新しいオキシコンチンをお示しさせていただいています。こちらはポリエチレンオキサイドを基材とした除光性マトリックス状でして乱用防止機能を付与しております。すなわち、破砕することができないために鼻から吸引することができない。また、水を加えるとゲル化しますので、注射等で吸引することができないといった製剤になっております。オキシコンチンの皮癌性疼痛への適用拡大と合わせて開発中でして、国内における医療用麻薬の適正使用に貢献できるものと考えております。続きまして、クレストール OD 錠の口腔内崩壊錠技術です。まずはこちらの動画にご注目ください。ご覧いただいております通り非常に速やかな崩壊性を有しております。この崩壊性と合わせまして PTP シートからの取り出しやすさ、高度も有しているというのが塩野義の口腔内崩壊錠技術です。水あり水なし両方で服用が可能です。原薬が非常に苦いために口腔内崩壊錠の開発は困難を極めたのですが、OD 錠として世界初の3層錠とすることで苦味の抑制に成功いたしました。この製剤は本年6月より販売を開始する予定でして、嚥下力が低下している患者様などに治療の新たな選択肢を提供し服薬コンプライアンスの向上に貢献できるものと考えております。それではここから2枚のスライドでプラスワンのその先へと題しまして NT 創薬への取り組みをご紹介させていただきます。新薬の開発確率は年々低下し創出は非常に困難になっています。そこで私たちは基地の化合物に価値をプラスする、具体的には新剤系、新投与経路、新適用といった価値を付与する NT 創薬に取り組んでおります。薬効の改善や副作用の低減、利便性の向上、在宅医療への貢献、規制への対応など、アメットメディカルニーズに挑戦し、患者様の笑顔を作るイノベーションを目指しております。 新規有効成分である NME のみから NME プラス NTE に発想と活動を変えていくことで、今後の新製品の開発を行っていく所存でございます。こちらに NT 創薬の研究プログラムの一例をお示しいたしました。吸入剤や注射剤など複数のプログラムが進行中でして、副作用の低減や服薬コンプライアンスの向上を意図して進めております。それでは私の方からの最後のスライドになります。2016年度の目標としましては、まず一つ目としまして、開発後期品の速やかな申請と上市への貢献を行います。2つ目としましては、CMC 技術を駆使した製品開発の推進を今後とも続けていきます。以上です。どうもありがとうございました。
皆さん、こんにちは。グローバル医薬開発本部長の畑中でございます。開発領域につきまして、私の方からご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。でまずグローバル医薬開発本部でございますが、効率的かつ着実な開発、これを目標にですね、業務に取り組んでおります。でその中で得た強みといたしましては、やはり国内開発、ここに質とスピードというふうに書かせていただいておりますけれども、レイトフェーズでの成功確率の高さですね、そして試験のですね、実施の、スケジュール、スピードですね、これは大きなグローバルな企業さんと比べてもですね、遜色ないところまでは、国内については、できているんではないかというふうに思っております。で、ここで質というふうに書かせていただいたものの、言葉の意味でございますが、私自身はその化合物のキャラクターをですね、適切に評価できるデータを得る、それがきっちりできるものが質の高い、というふうに、質の高い臨床試験だというふうに思っておりますので、それをすることによってですね、結果的には、規制当局へそのデータを出した後にですね、スムーズに承認取得まで、につなげることができると。そういう意味で質の高さっていうのはやっぱり必要ですし、国内についてはそれができているのではないかというふうに考えております。で、一方、注力点でございますが、これについてはやはりグローバル開発、が挙げられるかと思います。私どもナルデメジン、そして、ムループレータですね、そして649266、これらの化合物についてグローバル開発を展開しているわけですが、やはり業務を進める中で、どうしても日々ですね、試行錯誤の中でやっているというのは現状でございまして、ここについては今やっているものから得た経験をですね、さらに、伸ばしていってですね、注力していかないといけないものだというふうに思っております。そしてコストにつきましては、これ後ほど少し触れさせていただきますけれども、グローバルポートフォリオコミッティというのがございまして、そこで化合物の優先順位付けなどをしておるわけですが、それの、その会議のですね、位置づけが、重要性もですが、最近、当然変わってきているということがございます。そういったことがございますので、これまでですね、与えられた範囲の予算の中で、バジェットの中で、それをどういうふうに、使っていくかを考えておりましたが、当然今後はですね、どういったものに投資をしていくんだというところも含めて考えなきゃいけない。そういう意味ではコストコントロールからコストマネジメントというふうに切り替えていかないといけないんだろうなというふうに考えております。で、今、質の話をさせていただきました。質につきましてはですね、これは化合物のキャラクターを適切に見極めるという意味だというふうにお話しさせていましたが、結果としてそれがですね、先ほどお話しました PMDA だけではなくて、海外の規制当局にもそれが認められたという、事例をですね、簡単にご紹介させていただきます。一番上にございますピレスパでございますが、特発性肺繊維症、世界で初めて日本で、承認をされております。で、そのデータを使いましてですね、欧米、韓国などでですね、承認が得られているということです。またラピアクターについても同じような状況になっておりまして、日本で、臨床データを出しまして、それを使って韓国、アメリカ、こういったところで承認が得られております。そういう意味では、私どもが作った臨床データをですね、これを、他社さんに売って、ロイヤリティを得ると、いうような、新しいビジネスモデルのようなものが作れたんではないかというふうに思っています。 そして、下段の真ん中右でございますが、ムルプレートナルデメジン、これはもう皆さんご存知のように、塩野義の自社創製品でございます。ただ、この2薬剤ともですね、国内、日本で先に試験をやりまして、その試験の結果を使って海外に展開していく。海外のデータパッケージの中に日本のデータを入れていくと。で、それで、ナルデメジンにつきましては、まあ、今月でございますが、申請をしようという状況まで来ております。まあ、こういった意味でですね、質を高めることが結果として、日本だけではなく、海外の規制当局にも認められる、そういった活動を今後も引き続き続けていきたいというふうに考えております。私がお話しさせていただく本日のアジェンダでございますが、SDGs 2020の目標達成に向けてということ、そして2015年度の成果、主な開発品目、少しだけデータをお示ししたいと思います。それと最後に2016年度の目標、こういった内容でお話しさせていただきます。で、まず、2020年までの開発の目標、開発本部における SDGs 2020ということになりますが、達成目標といたしましては、こちら掲載させていただいておりますように、開発期中の導出品目、そして現、販売品目を含めて、とにかく10品目以上の製品をグローバルの市場に提供しようと。で、そのためにはやはり生産性をもっと上げていく必要があるでしょうということで、2つの目標は掲げているわけですが、戦略意思決定の機能をさらに向上して、そしてそれを効率化していかないといけない。そして産局を超えてグローバル開発を進めていかないといけないですし、それは当然早く、品質も高く、効率的にやっていくためにですね、体制整備もまだまだ不十分なところがありますので、そこについても取り組んでいこうということを目標にしております。で、それらの状況をですね、これを今どんな状況になっているかというのを簡単にまたこのスライドでお示ししますけれども、最初にありました産局グローバル開発体制のさらなる整備につきましては、まずグローバル開発ポリシーというものを作りました。これは当たり前だろうというふうに言われてきたそれまでなんですが、これ実は今までも持っておりました。ただ、今回 SDGs 2020に向けてですね、それを達成するにあたって、やはりもう一度ポリシーを見直そうということでですね、これを作り直しております。で、あと、2番目にあります、グローバルスタディオペレーションガイドラインズというふうに書いてあって、私も GSONG というふうに頭文字を取って言ってるんですが、これは言葉の通り、オペレーションのガイドラインです。ですので、3局でですね、やはり試験を進める、にあたって、グローバル試験やるとなると、オペレーションの方もいろいろ、なかなか国によってやり方が違ったりとかいうところも出てきますので、そういったところも、このガイドラインに基づいて、3局で、合わせてやっていこうと。そういったところをやってきた、取り組んできたということです。で、3番目にございます、オペレーション部隊のグローバル化ということでございますが、具体的には、私どもの本部の中に、一つの組織として臨床開発部というのがございます。これは、これまで、基本的には日本の試験をやって担当しておりました。日本の試験のオペレーションです。で、今後はですね、来年度以降、この臨床開発部には、アジアを含む海外の試験、のオペレーションにも関与することをですね、決めております。こういった取り組みを、続けていくことによりまして、開発体制の整備をどんどん進めていきたいというふうに思っております。そして、左下にありますが、意思決定機能向上につきましては、先ほども少し触れましたが、グローバルポートフォリオコミュニティ、とにかく優先順位付けをしっかりしようと。で、それに基づいて効率的な投資をやっていこうという、当たり前なんですが、なかなかこれを、今後もですね、今のやり方ではまだまだ不十分だというふうに認識をしておりますので、来年度以降もですね、やり方を変えながら、よりそのやり方も模索しながらですね、取り組んでいこうというふうに思っております。で、右に移らせていただいて、効率化のところでございますが、これはIT の活用であるとか、あと疫学研究、あるいはバイオマーカーの探索ですね。そして、医師指導知見、医師指導臨床研究、これを活用していくことによってですね、試験自体の、その化合物の成功確率を上げることにもつながると思いますし、あと、当然のことながらコストの低減にもつながるということで、こういったことに取り組んでいきたいというふうに思っております。で、医師指導知見、臨床研究につきましてですね、次のスライドで、簡単にこれまでの取り組みをご紹介いたします。数年前のことではあるんですが、皆さんも覚えてらっしゃると思いますが、メトロレプチンですね。 アメリンからの導入品ということで、京大の方でやっていただいた一種導試験、それをですね、まあ、私どもの方で、申請承認を取ったというものでございます。で、そういったことを、まあ、足がかりといいますか、そういった形で進めたことをきっかけに、今後、まあ、こういった一種導臨床研究についても取り組んでいこうということでですね、現在、ございます、そこにございます SR の0379、あるいは、HANP ですね、ハンプ。そして、一番課題であります、がんワクチンのような、そういった取り組みを現在も進めているところでございます。まあ、これにつきましては、今後も継続していきましてですね、化合物の、まあ、上司の成功確率を上げるということ、そしてコストの低減につなげていきたいというふうに思っております。で、このスライドから3枚使わせていただいて、2015年度の成果をお示しいたします。上からですが、アステアにつきましては、ダニ抗原のアレルギー性鼻炎。これは承認取得することができています。サインバルタの線維期通症、ムルプレタの慢性肝疾患による血小板減少症、クレストルのオーディジョン、ここまでは承認を取得しております。で、サインバルタの慢性腰痛症に伴う疼痛でございますが、これは、現在、部会を通過したという状況でございます。もう本当近いうちに、承認を得られるものというふうに期待をしております。その次のですね、ゴンファシンエンサインにつきまして、これ小児の HADHD でございますが、これは申請をしております。あるいはサインバルタの OA ですね。そしてナルデメジンのオピオイド誘発性便秘症。これにつきましては、アメリカと日本で、今月ですね、今年度末には、申請をすると、まあ、同時申請をするということで、進めているところでございます。で、フェーズ1からフェーズ2のこの層に関してでございますが、033188インフルエンザの感染症でございますが、まあ、これは、国内の方はフェーズ2を開始しております。で、フェーズ1につきましては、まあ、米国展開を視野に入れまして、フェーズ1をやっているということです。あと、237648につきましては、日本でのフェーズ2を開始ということでございます。で、フェーズ3の品目につきましては、649266。これは、現在、グローバルでフェーズ2、そして、フェーズ3の、開始をしております。まあ、2つの試験は今、並行して動かしているという状況でございます。あと、リスデックスアンフェタミン、これも小児の ADHD、シミラントに、分類されるものですが、日本で試験を実施しております。ゴアンファシンの成人の ADHD、これにつきましては、フェーズ3を日本で開始しているというような、状況で進めてきました。で、未承認薬、適用外薬及び、学会からの開発要請品目について少しだけお話しさせていただきます。未承認薬、適用外薬の開発につきましては、まずオキシコンチンですね、中等度から高度の慢性疼痛における疼痛、まあ、非眼性疼痛と呼ばれているものですが、これについてはフェーズ3を今実施中ということです。で、2010年、一番下に記載させていただいておりますが、2010年以降、累計としまして、未承認薬適用外薬の開発は13件、使用の意として対応しております。で、あと、学会等からの要請による開発としては6件ということで、まあ、こういったものにも、主力としては、今後も取り組んでいきたいというふうに考えております。で、ここで、コア疾患領域の動向、これをまとめさせていただいています。感染症領域と疼痛神経領域でございますが、033188につきましては、もう皆さんご存知の厚労省の方から先駆け審査指定制度ということの対象品目になっております。そして、卸しとのライセンス契約、これも締結しておるということです。で、多剤耐性グラミン性菌、感染症、具体的には私どもの品目としましては649266、これをしのぎ単独でやって、先ほど研究所の方のプレゼンの中にもありましたが GSK334-2830 これを GSK に導出したということに、まあ、を行っております。で、疼痛神経領域につきましては先ほども話しましたナルデメジンのグローバル開発を進めたということ、あとサインバルタのライフサイクルマネジメント、疼痛に関していくつかやっているということですね。 そしてオキシコドンのパイプライン補強ということで、これは CMC の日村の方から先ほど話させていただきましたけれども、ライオン防止製剤、と非がん性の疼痛、これを今進めているということでございます。で、次のスライド、ここからですね、主要な開発品目の、まずは感染者領域のデータを示しすることとさせていただきます。033188でございますが、キャップの、エンドヌクレアーズ阻害剤ということで、現在は日本でフェーズ2で、アメリカでフェーズ1ということで、今後フェーズ3を日本でやって、グローバルのフェーズ3もやっていきたいというような目標、予定でおりまして、2017年度中には、遅くとも申請をすると、日本でございますが、その予定で今進めているところでございます。で、スライド1枚だけにはなりますけれども、データを少しお示します。非臨床の試験、そしてフェーズ1の単回投資試験の結果でございますが、左側にはマウスの完成モデルでの生存率、それを示したもの、そして右側にはフェーズ1単回投資試験における薬物動態を示しております。右側の単回、実際に人で PK を取ったとき、PKPD からいきまして、6mg でですね、競合薬を上回る効果ができる血中濃度が得られるというのが分かっております。その濃度を使いまして、左側ですね、マウスの感染モデルでの生存率を見たところ、左のグラフの左側は季節性株ですね。通常のインフルエンザ。競合薬は5日間投与。それに対して、033188につきましては、1日投与で、競合薬のマウスの感染モデルの生存率、これを上回っております。で、その右にあります、抗病原性株につきましては、競合薬については臨床相当用量では全く効果がなかったんですが、10倍量にしますと大体生存率が 70% ぐらい。それに対して033188につきましては、1日投与でほぼ 100%。ということでですね、季節性株だけではなくて、抗病原性株に対しても、競合薬が上回る効果が期待できる。その容量が、臨床用量でだいたい 6mg 以上であれば、それも単回であれば十分いけるということが、分かってきております。続きまして649266でございますが、これは多剤耐性グラム陰性菌感染症ということで、これは先ほどもちょっとお話ししましたが、フェーズ2、フェーズ3を今並行してやっているということで、申請時期としまして2016年度末ですね、まずアメリカで申請しようということで、今、努力しているところでございます。で、こちらにつきましては、この化合物につきましてはですね、適応症、これまで通常ですと適応疾患ごとで取るというようなことが多かったと思いますが、これにつきましてはもう原因菌に着目してやっていこうということで進めております。これはここに記載してありますが、外部環境の変化であるとかですね、あるいはそれを受けて、実際には抗菌薬適正使用の概念もついた治療法ができる、臨床研究データの集積、これを今後やっていかないといけないということで、なぜこの原因菌に着目するんだということをですね、次の2枚のスライドを使いましてお話しさせていただきます。このスライド、2つグラフございますが、左側はですね、院内感染における原因菌を、横に疾患、奥の方にこれ、菌種を並べております。これ見ていただきますとお分かりいただきますが、一番奥のイーコリ、大腸菌が一番、問題になるだろうということになっているんですが、その右側にありますのはカルボペム耐性菌で見たところですね、これも奥の方にありますが、奥からアシネトバクターがありまして、その手前に緑膿菌があると。だからこのあたりの菌がやはり問題になってくるというのが見てお分かりいただけると思います。で、違う見方として、このテーブルでございますが、原因菌感染部位、そして、カルボペネム耐性、カルボペネムの感染。で、カルボペネム耐性の死亡率と、死亡率を感染の死亡率で割ったオツ比をここ示しておりますけれども、オツ比のところ、数字、そして赤枠で囲ってあるところをご覧いただきますと、これは結果的にこの赤の数字はですね、死亡率が優に高いという、検定の結果が出ておりましてですね、それがアシネトバクター緑膿菌というところについております。なので、こういった原因菌に対して、治療薬を提供していく。それが今後、重症感染症においてやはり必要になるだろうということをデータとして示すことができているというふうに思いますので、今後、この方向で、私ども、取り組んでいきたいというふうに考えております。で、ここからは疼痛神経領域についてです。 ナラデメジでございますが、これは先ほどもお話ししましたが、今月日米で同時申請をする予定でございまして、まあオピオイドの鎮痛薬の世界的な市場というのはだいたい148億ドルというふうに言われております。まあ、したら市場としましてはアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランスで、そのうちですね、オピオイド鎮痛薬による便秘症状を発症するのがだいたい半分ぐらいということなので、だいたい3000万人ぐらいというふうに言われております。まあ、こういった方々が今回のナラデメジの対象になるということでございます。で、ここからデータを数枚使ってお示しいたします。グローバルのフェーズ3試験でやりました、非がん性慢性疼痛患者さん、を対象とした試験です。 SBM、そこに下の方に、注釈ついておりますが、レスキュー歓迎薬使用後24時間以内の排便を除く排便、これのですね、レスポンダー率を見たところ、プラセボと実薬で有意の差が認められております。また国内で実施しましたがん患者さんを対象にしたコンポズ法、これにつきましても同じようにですね、実薬の方がプラセボに比較して優位に、SBM レスポンダー率は高いということを結果が得ております。で、安全性につきましてはですね、まあこれはナラデメジンの 0.2 グラム1日1回投与は、まあ概ね妊用性を示したということで、実際にここのテーブルでは 5% 以上報告された有害事象を、記載してございますけれども、腹痛と下痢、まあこの2種類だけだったということですね。で、まあそういう意味では臨床的に安全性上大きな問題はないだろうと、結論付けでいいのではないかというふうに思っております。そして、まあこれオピオイドと併用することになりますので、ナラデメジンがそのオピオイド対薬症候や、あるいは鎮痛薬の効果に影響あるのかということを確認しましたが、そのあたりは影響がなかったということが分かっております。続きましてサインバルデでございますが、これは OA のデータを示しさせていただきます。プライマリーエンドポイントは BPI ですね、これを使ってるんですが、今回対象の患者さんは3ヶ月以上の慢性腰痛をお持ちになっている方、そしてその BPI が4点以上ということで、まあほぼほぼ中等度以上の方を対象にしてやって試験をしておりますけれども、実践が実薬、点線がプラセボの推移でございますが、まあ投与2週後から14週までずっとですね、プラセボに対する有意差がそれぞれの週ごとで出ているということでございます。で、副次的評価項目につきましては、 BPI の平均疼痛強度としまして、開始時からのですね、変化量として 30% のリダクションと 50% のリダクション、これを見てございますが、ともにですね、これについてはプラスモに対する有意差がこれも認められているということでございます。そして下のテーブルは QOL スコアでございますが、 QOL スコアの一つでですね、変形性関節症に特異的な ADL 尺度ということで、ワーマックというものを使っているんですが、これについてもプラセボとの差が出ているということで、 QOL 的の観点で見てもですね、サインバルタはその、有効性が示されたということが言えようかと思います。で、安全性でございますけれども、 5% 以上発現した有害事象としまして、まあここずっと記載してございますが、プラセボとの差があったものだけを示しますと、経民便秘狡猾おしん、倦怠感、食欲減退ということで、まあこれらの症状がですね、多くが軽度、そしてまあ中止あるいは終了することによってですね、まあ天気、その天気が回復及び消失警戒ということでですね、そういったものでしたので、まあ大きな問題はないのではないかというふうには考えています。で、これの OA のですね、発言した安全性で、まあ、この、お示した有害事象、これは他の、これまで適用取得をしている、あるいは申請しているものと比べてですね、大きな差異はありませんでした。次、ADHD でございますが、スチミラントという分類になるかと思います。リスデキス、アンフェタミンと、ノンスピラン、スチミラントのグアンファシンエンサインですね。これについて、今進めておりますが、まあプロファイルとしてというのも現在のステージでございますが、リスデキサンピタミンにつきましては日本でフェーズ2、3試験、そしてフェーズ3の長期投与試験を今やっております。グアンシンエンサインにつきましては、日本において承認の適用を申請して、そして成人の適用のフェーズ3の試験を今やっているということでございます。で、実際にシャイア社が公表しております海外での販売状況ですが、大体2014年度見てですね、両方数字足して大体2000億円程度 の市場になっているということでございます。まあ、15年につきましては、ご安心、塩酸塩の方が、知財が、特許期間が満了したということで数字が減ってますけれども、まあ、14年で見ると、大体そのぐらいの市場は、取れるかもしれないというか、そのぐらいの規模だということですね。で、あと、まあ、これにつきましては、この2薬剤を私どもが持つことによりまして、ADHD のリーディングカンパニーとして今後を進めていきたいというふうに考えているところでございます。で、あと3枚使いまして、2016年度の目標承認申請、これをお話ししようと思います。まず、ごはん支援サインの承認の ADHD でございますが、これは、承認に持ち込みたい。サインバートの変形性関節症、応援に伴う疼痛につきましても、これも同じように承認。ナノデメジンの、方は、これはアメリカと日本ともに16年度中に承認を、取得したいというふうに考えています。あと、ルストロンモパグ、オキシコドンの慢性疼痛、オキシコドンの乱用防止製剤、649266ですね。これにつきましては、それぞれ、米国欧州あるいは日本、米国ということでですね、申請のステージまで持っていきたいというふうに考えております。で、フェーズ1からフェーズ2のところでございますが、これは237548、これをアメリカの方でフェーズ1を開始しまして、フェーズ2、今試験をやっておりますが、それをなんとか来年中に完了したいということで、その時点で5の5判断をしたいというふうに思っております。で、これが私のプレゼンの最後になりますが、フェーズ3、2016年の目標でございますけれども、033188につきましては、今やっておりますアメリカでのフェーズ1、日本でのフェーズ2、これは完了。そして、次のステージということで、フェーズ3を開始したいというふうに思っております。まあ、リスデキスアンフェタミンにつきまして、承認の ADHD でございますが、これはフェーズ3を完了。アシテアのダニ抗原における、承認の通年性アレルギー性鼻炎、これについてもフェーズ3を完了したいと、まあ、こういったステージに持っていきたいというふうに考えております。私からのお話以上になります。ありがとうございました。
はい、3名からの説明をさせていただきまして、今から Q&A に移らせていただきます。それでは、なんで私がもう一遍出てきたかというと、どうしても、塩野義というと HIV はどうなってるんだとか、同質したものはどうなってるんだとか言われるんでですね、そこについて少し触れないといけないかなということでお話をさせていきます。この中でですね、すいません、今沢田とちょっと話してたんですが、11795の不眠症だけ誰も説明しなかったということで大変申し訳ないと思ってます。これ順調に進んでおりましてですね、来年度、フェーズ2に移行するんですが、パーデューとの、共同開発品でございまして、フェーズ2のプライマリーレスポンシビリティがパーデューにあるので、これは中止したわけでも何でもなくですね、これは進んでるということと、707-106に関してはフェーズ2で止めておりますが、これについては正直申し上げて、最終的な中止判断をしたわけではないんですが、ここから動くのはちょっとしんどいかなということで、これについては今最終の検討中であるというところでございまして、それ以外は大体ご説明をさせていただいた中にあるかなというふうに思っております。で、これがHIV とベース阻害剤でございます。まあ、今のところは極めて順調に移行しているということで、こちらが上市時期をですね、BIB が出しているデータに基づいてお話をさせていただいているところでございます。ドルテグラビルとリルピビリンの2剤合剤というのが2018年に上市予定。それを受けてですね、ラミブジンとの2剤合剤が19年、注射剤としてのカボプラスリルピビリンが20年以降ということでですね、順調に進展をしているということで、HIV に関しては、このフランチャイズについては私どもほとんど、心配しておりませんが、塩田の方から発表がありましたように、当然次の HIV 薬をどうなるんだということで、私どもの研究所では、おそらく今、シングルで持っているリサーチチームとしては最も大きなリサーチチームを HIV にかけてですね、新しいメカニズムの研究を行っているということでございます。で、こちらがですね、私どもの上市ターゲットでございます。まあ、16年度、これについては、サインバルタプラスプレストールの OD、ムンディファーマからトランスファーを受けた医療用のイソジン、まあ、ここら辺りになります。から17年からはですね、かなり本格的に、まあ、我々が FIC、LIC で成長していくという化合物群が、まあ、上市フェーズに入ると ということで、17年、18年、このあたりは、まあ、かなり、パイプラインの成果が出始めるタイミングだというふうに我々考えているところでございます。以上、駆け足になりましたが、我々の研究開発の現状につきまして、ご報告をさせていただきますと同時にですね、皆様方からのご質問、コメント等をいただければというふうに思っているところでございます。ありがとうございました。
それでは質疑応答に入らせていただきます。よろしくお願いします。
シティの山口と申します。最初に全体像の確認なんですけども、去年、まあ、毎年3つ、臨床維持させるんだっていうアジェンダがあって、こう引き継がれてると思うんですけども、それについて言うと、僕が見た感じだと、ベースのバックアップと GSK 用のセファロまではカウントできたんですけど、2つなのか、痛みのところでなんか去年と似たような、でもちょっと違うようなスライドが出てたので、それが3つ目なのかというところだけ最初ちょっと全体のところで確認したいんですけど、
現実的には2つと考えていただいた方がいいと思います。4月にずれ込むっていうのをなんとか頑張って3月にって言って、まあ、そこ急いでもあんまりしょうがないんではないかということでですね、まあ、そこは淡々と動かしております。年度ということで3月できると2つというふうにご認識をいただいた方がいいと思います。
でもう1個の4月のやつは何ですか？その痛みです。あともう一個確認で、痛みのやつで去年もあそこの創薬のところに痛みのやつ1個入ってて、確かその時は末梢神経みたいな話だったんですけども、今回中枢になってますが、はい、これは違う化合物なのか、そのスイッチがかかってるのか、その辺はど
う？違う化合物。
違うで、去年やったやつはどっか行っちゃったんですか？
いや、
動いてます。これ右行った。
動いてます。はい、
残ってるんですね。じゃあ2つあるってこと
です。3つかな。はい。
ありました。
痛みは、79ページでご覧になっていただきますと、国内開発品のところで120083っていうのと010887っていうのが進行中で、これに一番左側の中枢神経障害性疼痛っていうのが、まあ、新しく入ってくるというふうにご認識をいただきます。
わかりました。あとちょっと全体像でちょっと教えていただきたいんですけども、最初のスライドで、まあ、御社は低分子が強いんだっていうところが大前提で、プラットフォームについてご紹介いただいて、でもちょっと中分子、まあ、抗体もちょっと入ってますし、まあ、ペプチドみたいなやつも入ってますし、その辺の低分子だけではないんだよっていうところなのか、やっぱり低分子は低分子でずっといくのか、まあ、別に分子量であんまり仕切っても意味がないんですけども、最近いろんな他の創薬技術が出てきている中で、割と抗体はもちろんあんまりやってこなかったし、はい、っていう流れでいくと、その辺の低分子からちょっと離れていろいろ入れようとしているのか、そうじゃないのかっていうのはどうなんでしょうか。
基本的には低分子を中心に行いたいと思っていますが、ペプチドに関しましては基本的にもう合成でいけるということからすると、低分子で培った力というのがそのまま適用可能だろうというふうに思っておりまして、そういう意味で抗体あるいは核酸と少し違う分子のサイズとかキャラクターというよりはですね、我々が持っているケーパビリティを活かせるのかどうかと有権値からすると、ペプチドっていうのはまだ我々がやれるだろう。ですから、まあ、ペプチドリームとの、コラボレーションっていうのは、その出てきたペプチドをそのまま医薬品にする場合とですね、そこから出てきたターゲットを利用してスモールモレキュールに応用していくものと両方を睨みながらということになります。この緑膿菌抗体は我々が持っている中で、まあ、ある意味唯一の例外と言ってもいいようなもので、なんで残しているかというと感染症だから残しているということで、最終的にはものづくりのケーパビリティ我々にあるとは思っていませんので、どこかの段階ではどなたかにお作りをいただきながら臨床試験については一緒にやるかやらないかについては考えるというステージだというふうに思っています。
あと最後に簡単にですから、ナルゼムチンのデータをいろいろいただいているんですが、まあ当然ながら今プラセボ対比のデータでどんどん出てきているんですけども、モマンテックのデータと直接比べることはできないんですけども、我々でデータ出てて、で、なんとなく比較してみるとですね、有効性ではまあこう真ん中辺なんだけれども、安全性ではこう、幅がありそうだなっていう感じも見えるんですが、まあこう、見る人によってはですね、ちょっと弱いんじゃないかとか、いろいろ見えるんですが、御社としては今頭の中にある対モマンテックでのポジショニングっていうのはどういうことなんでしょうか。
山口さんに未熟もおっしゃっていただいたように、直接的な比較を今までやっておりませんので、もう本当に間接的な比較に過ぎないという前提下で、申し上げますと、まあ、我々非常に低濃度というか、まあ、低容量でございますので、まあ、有効性については、まあ、ほぼ同程度で考えたときに、 安全性について我々の方がアドバンテージがあるのではないかなというのを今後できれば証明していきたいなと思います。特に便秘その患者様の受け取り方によるんですが、便秘そのものはもちろんその出ませんし、時々お腹が痛くなるという点では非常にその不快な症状ではありますが、突如として激症の下痢になると、それはそれで見たときすごく怖いと、何が起こってるんだろうか、薬理作用の延長ですよとあっさり言ってしまえばそれまでなんですが、そういうわけにちょっといかないということで、やっぱり腹痛でありますとか下痢の副作用が少ないというのは患者様に安心して使っていただくという点ではベネフィットになるんではないだろうかということで、これをぜひ示していけるようになれば差別化できるかなというふうに思っております。
ご質問の方よろしくお願いします。
3つ聞きたいんですけど、インフルエンザの薬って皆さん注目していると思うんですが、これ1日で治るとですね、もうワクチン必要なくなるんじゃないかと思うんですが、御社もそう思っておられます？
あまり軽々に申し上げるといろんな方から怒られるんでですね、申し上げられませんが、私どもはとりあえず1回投与で、既存のインフルエンザ薬と同等あるいはそれ以上の有効性及び、現在使われているノイラミダーゼと同等以上の安全性があるというところから当然スタートしたいというふうに思っておりますが、なってからどのぐらいのそのウィンドウがあるのかということもこれからチェックしていかなければいけません。場合によってはもうなってから病院に行っていただければ、 HTA 的に考えてですね、それだけの大きなお金をワクチンで使うんであれば行ってからでいいんではないかという議論になっていただければ、我々とするとその方向というのはプラスだろうと思っております。ただ今は本当にフェーズ2、もうはっきり申し上げますと相当スローなインフルエンザシーズンだったので、心配はしたんですが、フェーズ2は無事に、日本でなんとか完了することができそうですので、タイムラインへの影響は今のところはなく、5月から6月にかけてファーストリードアウト、日本での最初のフェーズ2の結果が出てくると、いうことで、それを受けて、グローバルあるいは日本でどのようにしていくかを考えていきたいと思います。
AMC で2つ聞きたいんですけども、1つはムルプレートですか、
はい、
のところで、その原薬の金棒のみに有効だと、溶解性高まるという話、これ化学構造的にという意味ですか？
化学構造的にと言われているのがちょっと分かりにくいのですが、まずその普通に考えますと、このムルプレタの原薬は、言ってみればアルカリ性にすれば溶けやすいと。じゃあその錠剤の周りが溶け出していったときにアルカリ性だったら溶けやすいよねというところは分かりやすいかと思うのですが、ただ普通にそれが溶け出してしまったら胃の中であっという間にそのアルカリ性は拡散してしまいますので、原薬が溶け出すには至らない。それをいかに錠剤の周りに留めておくかというところへんが弊社のノウハウになっております。
金棒のみにというのは僕よく分かんないです。つまり何を聞きたいかというと、応用範囲はこれ広いんですか？
応用範囲は広いと思っております。
最後なんですけど、塩野義はトータルとしては英分子化合物に力を入れていくという話なんです。 CMC だけで考えるとですね、例えば拡散薬とか非常にその DDS というコンセプトで他の会社の化合物を薬にしていこうとか、そういうアクティビティはこれから行っていかれるつもりですか？
DDS でといいますか、ご紹介させていただきました NT 創薬としてというところで他社さんのシーズというのも、使わせていただきながらということは考えております。
それはやっぱり低分子化合物なんですか？
やはり自分たちの強みは低分子化合物ですので、その強みのところを生かして考えていきたいと考えています。
わかりました。
ありがとうございます。ご質問の方はよろしくお願いします。
クレディスイスの坂井です。一つだけなんですが、 HIV のところで最後社長新しいものに取り組んでいくというふうにおっしゃいましたけれども、これは塩野義として取り組んでいくということなんですか、それとも BEAV、GSK との何らかのコラボをお考えなのかということと、それからすいません、ちょっと勉強不足で大変恐縮なので HIV について勉強不足で恐縮なんですけれども、今 HIV の治療っていうのはですね、コンベンショナルな方に動いてると思うんですね。つまり今患者さん長生きしますから、1日1回、それが1週間1回のインジェクションであればいいし、1 1ヶ月1回のインジェクションであればですね、多分それが全て市場を席巻してしまうようなマーケットになってきてるんじゃないかと思うんですが、そういう発想で何か開発にも取り組まれているのかどうか、ちょっと HIV のところもう少し教えていただけますか。
はい、今のところは塩野義単独として創薬研究を行っております。でその臨床候補化合物が出たときにこれをどうするかというのは、現実にはB部との契約では何の縛りも持っていないので、まあ、原則的には 10% の株主なのでビーブさんがもっと成長してくれた方が配当も入っていいなと、まあ、いうふうには思いますが、ビーブは逆に言うと私ども以外いろんなところからのフリーアクセスを持ってる意味で競合する化合物を、まあ、たまたまビーブさんが取ってしまった時にはですね、我々じゃあ他のところも考えなきゃいけないからな、まあ、やりたくはないですけども、まあ、そこの柔軟度っていうのは保ちつつ全く新しいメカニズムを、まあ、今のところやってるということでございます。で加えましてですね、おっしゃられますように、例えば新型肝炎で行われたようなキュアトリートメントであるとか、あるいはそのワクチンのようなものでですね、HIV にそのアプローチするっていうのは、世界中でやってる人はまだまだおられるとは思いますが、なかなかハードルが高そうだと。私どもがいろんな HIV の専門家に聞いても、ワクチンは10年から15年、キュアトリートメントに至ってもそれぐらいか、もしかしたらもうちょっと長いかもねということでございますので、おっしゃいますように2030年頃を視野に入れるとですね、今ある、まあ、既存のメカニズムプラスやっぱりニューメカニズムで、ただし1日1回とか1ヶ月に1遍とかっていうことで、まあ、コントロールをすると、キュアするというよりはコントロールするっていう、まあ、酒井さんがおっしゃったコンベンショナルというその延長にまだまだちょっとステイせざるを得ないのかなと。サイエンスですから常にブレイクスルーがないとは申し上げませんが、今のところは皆さんかなりご苦労されておられるなというのが印象でございます。
要はそうすると、トリメット手引きのフランチャイズというのはかなり長生きそうな感じだ、そういう、まあ、結論でよろしいですか。
2030年ぐらいまではですね、既存の枠組みの後組み合わせですよね、何と何を組み合わせるのがいいのか、我々二剤合剤でもともとのバックボーンセラピーに NRTI プラスサードエージェントっていう3剤合剤にチャレンジをしていってるわけですけれども、まあできれば2剤で、まあゴール的には、今のところはできないっていうふうに皆さん常識的に言ってますけども、1剤で治る方が、それはロングタームに飲まれる分患者様からすれば福音であるというふうに思いますので、まあ今はそのアプローチで、我々はまず2剤。この2剤で3剤と同等それ以上のコントロールができるというところを含め、まあ、2030年ぐらいまではそういったその組み合わせでどうしていくかというののエビデンスを積み上げるところが、まあ、主流なんではないかというふうに判断しています。
ありがとうございます。
ご質問よろしくお願いします。
モルガンスタンレーの村岡です。よろしくお願いします。冒頭のところに JJ とのコラボレーションでベース阻害剤の開発候補品ができたっていう話あったんですが、これ今ある、まあ、御社のベースでもいいですし、まあ、レートステージ進んでいる他社のベースと比べてどういった部分を改良しているものなんでしょうか。
いや多分塩田は答えにくいんで今答えますけど、私どもが認識しているのはベースの阻害剤今4つ後期の臨床に動いていると思いますが、スカッフォールドもかなり似ていますし、まあ、安全性と有効性のマージンという点で、どの化合物も 100% ではないというふうに思っています。まあ、とりあえずはこのセーフティーマージンをどう拡大をしていくかというところが、まあ、ファーストで、その後は、次のステージとしてはベースならベースに対するスペシフィシティをどう上げるかということで、例えばベース1、ベース2に対するその、まあ、選択性はどうか、まあ、こういったことをずっと J&J と継続をしているということで、まあ、そのラインの中で、まあ、我々とすると、まあ、面白いものが出てきているというふうに、まあ、ご解釈いただければと思います。
これは割と近いうちに臨床に上がるのか、もうちょっとかかる。
フェーズ3次第なので、ちょうど我々HIV でやったときにドルテグラビルの後ろに744303というのをずっと持っていてパーキングをしていました。 でうまくいかなければですね、そのパーキングしたものがすぐキックインできるような仕組みというのを作ってたんですが、今回のこのベースの化合物についても今のところはこのフェーズ3が順調に動いてですね、まあ、承認が取れるような状況であれば、まあ、そこまで急いでフェーズ1を始める必要はないだろうと、まあ、それが何らかの問題がありそうだということであれば、まあ、すぐにあのフェーズ1に入れるような準備はしておこうと、あるいはフェーズ2に入れるような準備はしておこうということで、まあ、そこまでは淡々と進めておこうというフェーズです。
わかりました。あとは、HIV の、 GSK のチャート81ページ目のやつで、ちょっと一番上に書いてあるのブリストルから入れたものって、確かに12月、年末あったんですけど、あのブリストルの中で1個フェーズ3もあったと思うんですけど、ああいったもの、あの中で結構将来コンビネーションの候補としてもかなり魅力的なものがあるのか、まあ、あれは、品ぞろえの1個に過ぎないのか、どんなふうに評価されていらっしゃるんでしょう
か。難しいと思います。澤田の方が詳しいかもしれませんが、あの一番レートステージというか、あのレートステージには2つあって、マチュエーションインヒビターとアタッチメントインヒビターなんですが、あのこれがどのぐらいあのプライマリーなサードエージェントか、あるいはその手引けと組んでですね、新しいパラダイムになるかどうかというのはまだ少し早いかなと思っています。まあ、あの今のところはですね、メインストリームとしてのTBK プラスリルピビリンでありますとか、そういったラインに乗るかどうかはまだちょっと時期尚早という位置づけでございます。
あのフェーズ3ですよね、もうね、はい、フェーズ3の結果出てきても、はい、そこでもなかなかまだ判断できないような部分があるということです。
やっぱり組み合わせで特に2剤合剤で本当にいけるかどうかっていうと、その耐性プロファイルみたいなものを見なきゃいけない。あの TBK はそれなりに積み上がってきているので、インテグレース阻害剤としてのカンファタブルネスは非常に上がっていると思いますので、そこからすると2剤合剤どうかとかっていうことを考えやすいんですが、あのそれ以外のものってまだまだ、例えば NNRTI とかプロテアーズインヒビトとかクラスとしてまだあのエスタブリッシュしていないので、あのそういう意味では少しあの時間を置いて臨床でも使ってみてっていうことにはなるんじゃないかなと思っています。
わかりました、ありがとうございます。あの最後ちょっと今日の話とは少し違うのかもしれないんですけど、サインバルタ、この間の部会でちょっといろいろ使用制限とかごちゃごちゃついてたと思うんですけれども、これは今後ちょっとやりにくくなるのか、いやそんなに問題じゃないよと考えてらっしゃるのか。
あの使用制限っていう言い方はあの大変失礼ながら正しい言い方ではないと思っていて、あの、整形外科の先生と精神科の先生があの共同してお互いの情報がやり取りできるような、まあ、枠組みをこれからさらに考えてくださいねっていうことであって、あの量的にもインディケーション的にも何か縛りが出るというよりはですね、あの整形外科の先生が、まあ、向精神薬の一面を持っているサインバルタについて、まあ、何かあの自分がこう臨床現場で感じたときに先生方とお話をできるようなネットワーキングを作りなさいねということですから、我とすると逆にこれいいオポチュニティだと思っています。あの本当に精神科の先生と整形外科の先生が、まあ、二人三脚でお話をしていただくことで、まあ、本当にいい意味での使い方を分かっていただけるようになると思ってますので、あのこの取り組みをきちっと進めていくというのが、まあ、塩野義理の考え方です。
わかりました、どうもありがとうございます。
水原条件の田中です。いくつかありますが、一つはあの麻薬の乱用防止製剤、そのご紹介いただきましたけれども、まあ、アメリカイガレットとやめてしまったので、アメリカで の、 その麻薬の取り組みは今後どういうふうにされていくのか、で御社の持っている技術でいけるのか、向こうのまた会社と提携されるのか、どちらでしょうか。
これはあの、まあ、レギュレーションの関係なんですが、すみません、少し複雑なことを申し上げます。もともとあの、エガレットのハイドロコドンのテクノロジーは、まあ、ある他社さんの製品を使って 505B2 でやろうと思っていました。で、その薬剤がですね、他の会社さんに売却をされてしまって、で、その会社さんから多分リファレンス取るのができないだろうと。いうことで、リファレンスを取れないということになると NDA までの時間が、まあ、2年あるいは3年遅れてしまうと。だったらその開発費用をかける意味がなかろうということで、まあ、やめたということで、エガレットさんの技術的な問題でもなければですね、まあ、我々の方向性の問題でもなくて、申請ストラテジーとして、まあ、描いていた 505B2 が使いにくくなったということで、まあ、これは一旦、まあ、ホールドしようとかやめよう、 いうことでやめたということで、我々とするとナルデメディンを販売をするということとの関係で、麻薬は持っている方がありがたいと思っておりますので、これについては他社様との共同も含めて、鋭意まだサーチ中ということでございます。
それでそのモバンティック の、 その、まあ、処方箋とか、まあ見てるわけですが、その枚数が出てる割にはなんかあんまりこう売り上げがっていうような感じを僕は受けるんですが、やっぱりその便秘の薬なので出てしまうと、まあそんなに継続してずっと使わないのかなみたいな印象があるんですが、御社はどんな風に見ておられますか？
ちょうど1年経ちましたので、まあ、正直申し上げて本当に too early to say だと思いますが、最終的にはおっしゃられるようにずっと飲むものでは多分なかろうと思いますし、我々も実は本当に強制的に合剤にした方がいいのかなと思った時期もあったんですが、これやりすぎるとですね、下痢が止まらない麻薬製剤みたいになってしまって、でそれも困るということでですね、やっぱりちょっと話して使うっていうことが、まあ、患者様の見地からするといいんだろうかなと思ってて、まあ、あと1年我々ございますので、そこはOIC マーケットということで確立をしてきて、でその上で今度はガチンコで、まあ、勝負するって、そういう、まあ、絵を我々と書いています。
わかりました。最後に一つだけ、研究のところで疼痛のその非オピオイドのところで、まあ、神経障害疼痛というと今はリリカであったり、そういうこう転換のところから来ている薬になっているわけですが、御社が今やっているその中枢って言っているのは全く今までないタイプなんでしょうか？
今日紹介させていただいたデータを示したターゲットというものは今まで、全く薬にされていないファーストインクラスになったターゲットになります。
ありがとうございます。
ご質問の方よろしいでしょうか？
東京海上アセットマネジメントの水野と申します。3つほどあるんですけども、開発の効率化のところなんですけれども、50ページのスライドにありましたけども、この効率化、確かプレゼンテーションの中で国内だとグローバル企業並みのスピードで開発ができるようになったというようなコメントがあったと思うんですけども、それは具体的には例えば一つ一つの治験の設計が効率的になったのか、それともその治験、求めているプロファイルを、得るために治験の組み方がうまくなったのか、それぞれがどのように、この効率化に寄与しているのかっていうのを、なんか定量的でも定性的でもいいから、あと社長以前から研究開発についても正規なき、見直しをというようなことをおっしゃってたと思うんですけれども、この効率化というところが金銭的、時間的、成功確率的にどのように効率的につながっているのかっていうのを何だか教えていただけますでしょうか？
前半の部分は後で畑中が説明をいたしますが、後半の部分については正義なきというかですね、エクスペンスを考えるときに、ここまでは研究開発費、ここまでは一般販売管理費っていう分け方が、まあほぼナンセンスになってるんじゃないかっていうのが、まあ私の基本的な考え方で、まあ、コストボックスって呼んでますけれども、そこの中で、まあ、各年度のプライオリティに応じて研究開発費なり販売費なりを、まあ、アロケートしていく。これは今も実践していますし、来年度以降も進めていきます。ですから単年度を見るとですね、対売上の研究開発費がなんか塩野義さん最近 15% になりましたけど大丈夫ですかみたいな話は、まあ、言われるかもしれませんが、私の答えは大丈夫です。むしろその 20% かけなきゃいけないっていうその悪しき常識がおかしいんではないかと。でそれにチャレンジしていかない限り、一定のコストで製品をきちっと供給し続けるっていう製薬会社のモデルにもうそろそろ破綻が来ているので、まあ、サステナビリティが保てないんではないかということで、そこの柔軟度をどれだけ増すかというのはこれからも我々、まあ、追求していきたいと思いますし、エクスペンスのこうボックスの中でどう考えるかということで、まあ、一般的には我々売上を100としたときにコスト25、エクスペンスボックス、まあ、50で営業利益25っていうのは我々の頭の中に入れながら、まあ、そうやって上が伸びることによって絶対金額の、まあ、営業利益が伸びていく、まあ、こんなことを自分たちとしては考えていきたいというふうに思っています。 オペレーションについてはじゃあ、畑中から。
定量的にというお話がありましたが、正直今回の資料を作っている中でですね、いろいろ調べてはみたんですが、実際に比較したときに、やっぱり私どもの開発のですね、優位性を示せるようなデータはなかなか出せなかったというのが正直なところです。で、論文等も見てみたんですが、海外とかですと、皆さんもご存知のように、国内ってやっぱり一本の試験で一発勝負ですよね。ですけど、海外、特にアメリカなんかですと、プラセボ対象試験2本やって1本勝てればいけるわけですよね。で、その辺のところをどう調整してるかっていうのが論文の中でちょっと読み取れなかったこともあるんですが、ただ、少なくとも、定量的ではないんですけど、あくまで感覚的になってしまうんですが、他の会社さんに比べると、後期フェーズの成功率は確実に高くなってるんだろうなというふうには私自身は思っているということですね。で、実際にはその、オペレーションの時にどこがどう、変わってきてるのかという話なんですが、基本的にはですね、その化合物のキャラクターを特定、的確に見ようとしたらですね、結局、一類一類のデータはしっかり見るしかないわけですよね。で、それを見ることによって、実装のプロトコールに当然反映できますし、で、その中で実際にこの化合物が効くような、安全性も含めてですけど、有効性の出せるような患者像というのは決まってきますので、それが当然分かってきて、プロトコールに反映される。で、それを実施してもらう医療機関の方々にしっかり伝える。それによって確率を上げていくと、いうことなので、単にプランニングとかオペレーションどっちがどっちって話ではないんですが、しっかり、一例一のデータを、前走の試験をしっかり見ていく、モニタリングしていく、それが結果的に最終的に最後までつながっていくのかなというふうには考えております。
ありがとうございます。あともう一つだけなんですが、インフルエンザの薬の、この今走っている試験というのは、どこまでが、範囲なんですか、季節性なのか、この、鳥インフルエンザなども全て含めての話なのか、あと場合によっても予防投与なども含めて教えていただけますか。
どこまでって基本的には季節性になっております。実際にはフェーズ2ですので、それほど難しいと言いますか、効果がちょっと微妙な症例を入れたくないというのは当然ありますので、基本的には季節性の対象の患者さんにエントリーをいただいているという試験になります。
愚問かもしれないですけど、予防用というのはこれはもう別にやらなきゃいけないという理解でよろしいです
か。基本的にはそうなります。はい。
すいません、ちょっと勉強しますが、これのメカニズムというのはウイルスが細胞の中に留まるようにするのか、細胞感染した細胞から出ないようにするのか、その中で増幅しないようにするのか、どういうメカニズムなんですか。
メカニズムとしましては、細胞の中で増幅しないように、増幅を阻害するメカニズムになります。
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
すいません、JP モルガンアセットマネジメント、澤田です。もうすでに高知情報になっているので、いくつか特許出願も含めてお伺いしたいんですけれども、一つが、43ページの吸入剤のところ、こちらの吸入剤の、仮に臨床に入るときに、要するにフェーズ1で同等性を示せばいいのか、明らかな副作用低減があるので、やはりフェーズ3をやるようなものなのか、ということと、結局そのグローバルにも日本のデータで持っていったということから考えると、そのグローバルな扱いとしてこの吸入剤を何か御社から外に持っていけるのか、その辺についてまず現状をお伺いしたいんですけれども。
澤田さんおっしゃいますように、我々としたらフェーズ3はちゃんとやらなければいけないだろうという現状認識でございます。それと、当然のことながら、化合物が、もう特許が切れているという前提下であれば、製剤特許ということになりますので、そこについては新しい、製剤になるということで、 グローバルにはあの他の会社様に同質することを当然視野に入れながら進めるとこういうふうに今のところは考えております。
わかりました。そういう方向性を持っているプロジェクトだと考えてよろしいわけですか。
その通りでございます。
はい、あと交通の方なんですけれども、まあ、去年もその一応多少話題として出されて、まあ、そのいくつか御社独自のターゲット、その、まあ、あの ERPV1 とか4とか、もしくはカルシウムチャンネルのいくつかとかですね、そういったものについて御社として、まあ、あのこの化合物の中でも独自ターゲットとしてチャレンジをされていると思うんですけれども、そのこの辺 の, その、まあ、もうすでにフェーズ1をやってますという開示から ある程度の時間が経っているので、感触、この辺 の, あのプログラムのです、ね、感触についてやはりちょっとお伺いしたいんですけれども、現状でお話しいただける範囲で結構なんですけども、お願いいたします。
はい、もうこれも正直に申し上げますが、いくつかの化合物についてはフェーズ1の段階で、まあ、例えば吸収の改善がもっと必要であるとかですね、まあ、置いといたスタビリティがあんまり良くないのでスタビリティのインプルーメントが必要だとかですね、まあ、いくつかの課題について化合物の特性としては面白いんだけれども、ファーマスーティカルプロダクツとして進めていくのにはもう少し検討した方がいいだろうということで、あえてパーキングをして進めているというのがこのフェーズ1からフェーズ2に動いていないという状況でございます。幸いなことにこの2つともその問題が解決しつつありますので、フェーズ2の POC についてはまあ進めていこうと思っております。もう一つ別の問題としては、やはりペインの化合物のポックなりポムなりを取った上でフェーズ3に行く段階でどういったその評価指標を使っていくのかっていうのはまだまだ業界全体として非常につらいところでございます。バススケールでですね、かなり主観に応じたフェーズ 2B3 で本当にリスクを取り切れるのかっていうのは、これはまだまだ検討の余地があるだろうということで、まあ、一方でこの沢田とか畑中のところではですね、評価の中で痛みを可視化するようなことっていうのも、まあ、徐々に考えていかないとですね、どうも一か八かでバススケール一発勝負ですみたいなことではちょっとリスク取り切れないかもしれないなということで、これについても、まあ、バイオマーカー研究開発部というのを作ってますけれども、まあ、主にそういったところを中心に続けていこうと思っています。ただフェーズ2のポックポムはですね、多分今までのやり方の延長でちょっとやらないと時間的に間に合わないので、それについてはまあ来年度何らかの形で進んで、まあ、GO なのかノー GO なのかについても、まあ我々なりの見解をお伝えすることはできるだろうというふうに思っております。
最後にまさにそこのところだったんですけれども、共通を本当に現状のこの主観的スコアでやはりフェーズ3に持っていくというのはあまりにも本当にちょっとリスキーなんじゃないかと思うんですけども、その辺にやはりフェーズ3までには、そういう方向でやはり物事は考えたいということでよろしいんですね。
はい、可能かどうかはまだまだその 100% ではないところもありますが、方向性としてはその方向で考えています。沢田さんおっしゃったように、私どももですね、4つぐらいのメカニズムについてはだいたいまあポック経由でフェーズ3までもいけるのかなと思っていて、一つは例えば NSAID のようなもの、それからオピオイド、それから我がサインバルタでやってるノロエピネフリンの加工性の痛みの伝達、このあたりってのは比較的ですね、まあこれ鶏と卵なんですよ。今の仕組みが合ってるのか、今の評価方法が合ってるのかどうか知りませんが、まあ、大体リピートできるんですが、それ以外の新しいメカニズムに当たった時にですね、本当に既存の評価方法がそれを測るのに本当に適正なのかっていうことすらちょっとよく分かってない状況ですので、そこは本当にハードル高いんですが、チャレンジはしていきたい。なんか新しいメジャメントがないとですね、大規模フェーズ3で例えばアメリカで日本フェーズ3走るっていうのはなんぼなんでもリスク高いだろうというふうには思っています。
よろしいでしょうか。ご質問の方よろしいでしょうか。長時間にわたりまして、本当ご説明会参加いただきまして本当にありがとうございました。